どうもガルです。
みそです。
今週は2016年第46号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
で、一応カメスポでアニメのベストエピソード、いろいろ担当編集さんですとか関係者キャストの方などの選ぶベストエピソードセレクションの DVD ボックスが出るというカメスポが載っていたりですとか、あとは暗殺教室のアニメの劇場版で原作でも描かれなかった最後のクラス会の前日を描くというオリジナルエピソードが追加されるといったそういった話題がありました。
はい、そうですね。
ちょっとだけ目につきました。で、今週は、新連載の第2弾が始まります。世界を巻き込む衝撃の渦到来、秋の異次元新連載2連弾の第2弾、長谷川智博先生青春兵器と書いてスプリングウェポンナンバーワンが始まりました。で、長谷川智博先生は前作焼け野原仁で連載を経験された方で、一応経歴ウィキペディアの方を見てみますと、2010年5月期のジャンプトレジャー新人漫画賞で最終候補で、2011年4月期のトレジャー新人漫画賞で佳作を受賞、公式ウェブサイトに掲載。その後2012年ウィンター号のジャンプネクストで恋のキューピッド焼け野原仁という読み切りが掲載されてデビューとなりました。2012年のことでした。その後、2012年36、37合併号の近未来杯の参加作品として恋のキューピッド焼け野原仁が掲載されました。今から4年前の近未来杯だったんですね。
そうだね。あれ優勝したんだ
いや、優勝ではなかったと思います、確か、うん、優勝は姫ドルかなんかじゃないですかね、その時は。
ああ、はいはいはい。
で、その1年後、2013年の43号から2014年12号まで恋のキューピッド焼け野原仁を連載しました。僕らの心に正面顔ヒロインという新しいジャンルを植え付けていった、そんな連載作品でしたね。
そうね、爪痕を残した連載だったよね。
はい、ゆり子ちゃんという。で、その後、2014年のジャンプネクストボリューム4に最終兵器コンちゃんという作品を掲載しました。読み切りでした。この最終兵器コンちゃんというのが、まあ、キャラクターデザイン的にもお話的にも今回のスプリングウェポンナンバーワンの元となるような感じと言えなくもない感じのいや、今改めて見ると画風は全然違いますね。まあ、可愛い感じの児童向け漫画のようなキャラクターのコンちゃんが実は、悲しみを背負った最終兵器でみたいなお話だったので、まあ、原型骨格はちょっと似たものがある感じの作品でした。あとは、2015年に始末屋 K という読み切りをジャンプ本誌に掲載しました。
いやー、カッパのやつですね、カッパの。
カッパネタで押し切ったやつでした。といった、まあ、ちょいちょい読み切りを載せつつ、今年2016年46号において第2回目の新連載となりました。2回目の連載作品となりました。で、内容としましては、何か世界征服を企む悪の秘密で組織的な、まあ、詳しいところがわかりませんが、うん、組織的なところのナンバーズという改造人間がいっぱいいたんですが、その中のナンバーワンさんが、青春を取り戻したいと思って組織を裏切って自分を改造して学校にやってきて、学校に潜んでいたその秘密警察的なのの少年と友達になりましたという展開でした。
いや、もう歩くときザッザッって言ってる北斗くんが面白かったですね。
まあ、ザッザはすごい印象に残りましたよ、僕も。
自分で言うとるんかいっていうね。だって結構初回ページで常識キャラかと思わせて全然ボケたキャラっていうのはなかなか意外性があってよかったですね。
ああ、これ歩くときザッザって言うか普通って、これ喋ってるってことだったんですか。
いや、俺喋ってると思ったけど違うのかない
や、僕の中では自然とそういう音をさせてるっていうことをさせてザッザって言ってるっていう、鳴ってるっていう意味で言ってるのかと思いました。
ああ、なるほどです。それはそれでどちらにしてもアホだけやったなって思うけど
すごいエージェントとして極めた結果、普通に歩いているのにザッザという音がするという、そういった超現実的なお話なのかと思いましたけどね。
はいはいはい。いや、なかなかね、やっぱ長谷川先生ギャグが得意な作家さんですからね、今回もなんとギャップを利用したギャグがね結構冴え渡ってて面白かったですね。
はいはいはい。
まあ、この殺戮兵器だっていう前提のもとにね、もじもじしたりしてるんですけど、なんかお、シリアスになったかと思ったら、まだ教科書買ったいから授業の時に見せてくれっていうところとか、俺すごい好きでしたねっていう。
まあ、今回、この主人公の北斗くんがすごい警戒して、ビクビクして怯えているから、それに対して毎回透かしてくる感じっていうのが、もうギャグの基本形としてちゃんと成立してる感じがありましたよ。
そうですね。 まあ、あとは相変わらず顔芸要素があるんでね、この作品ね。長谷川先生で。
まあそうですね。
そこは相変わらず良かったと思いましたね。
はいはい。焼け野原仁で使われていたが、まあちょっと画風を変えたりとか、表情を極端に歪める形での顔リアクションみたいな、そういったものは今回も間違いなく健在でした。
いや、良かったですね。あとは同時に、意外と、まあそう、ボケとツッコミ、その感じでいくのかなと思ったら、まあやっぱ、北斗くんもね、初回でなんか全然、ボケてるキャラクターだったけれども、逆、今度は突っ込まれる側に回るっていうところもなかなか良かったですからね。はい、お前、生きてて楽しいのかって言われたりとかね。
まあ、それ突っ込みっていうかどうかは微妙ですけどね。
うん。そうかな。俺はなんかこう、お互いに突っ込み合えてるじゃんっていう。ボケも突っ込みもお互いできてるじゃんって思ってちょっと良かったんですよね、このあたりが。
ああ、なるほど。突っ込み、それもそれで、一種の向こうのボケのような気もしますけどね。
はいはいはい。
そういう問題じゃないみたいな、こっちは真面目なエージェントとして話をしてるのに、完全に一高校生としての評価を下してくるっていう点では、ちょっと向こうの方のボケのような気がしますけど
ね。ああ、はいはい、なるほどね。いや、というわけでね、なかなか僕、この二人の関係性ですか？
はいはいはい。
はかなり好きだったんですよね。こう、ナンバゼロイチ君と北斗英二君の二人の関係性ですねっていう。
はいはいはい。
結構、全然違う風に見せかけて、やっぱ最後の方でね、ナンバ君がね、俺たち似た者同士かもなっていうところに関しては結構納得できる感じだったんでね、お、なんかバディものになるのかなみたいな感じがして、ちょっと良かったなと、ちょっとね、期待を感じさせる感じだ、展開だと思いましたね。
ああ、そうですね。この二人のコンビ感。今回の1話の中だと、特にこのナンバ君、ナンバー01君に関しては、前作の恋のキューピッド、焼け野原仁でも、その主要キャラたる焼け野原仁があまりに真人間すぎて、全くボケのない、すごい人格者だっていう
。そうだね。
何のギャグにもなってないっていうことを僕らは最終回の感想で語ったりもしていてましたが、今回の南波くんに関しても、正直、北斗くんのリアクションがあるからギャグにはなっていますが、言ってることだけに関しては、日常生活中で言ってることに関しては、そんな別にギャグじゃないんですよね。
まあそうだね。
ちゃんとしてるんですよね。
よくできた男やからね。
いや、そうなんですよ。で、それに対して今回は北斗くんのリアクションがすごい極端なものだから、そことのギャップで、まあギャグになっていましたが、今後展開していくんであれば、この二人の間だけだと、やっぱりどうしても難波くんもまともだし、で北斗くんもまあ、まあまあまあ、真人間、じゃあ真人間ですから。うん、そういう意味で言うと、この二人の温度差が埋まってしまうと、もうほとんど、うん、これ以上ギャグとして広がりようがあんまり想像できなかったりするんですが、逆にこの二人をコンビにして普通の学生生活を送らせると、この二人ともに非常識という点に関して言えば、まあ、南波くんは常識ありそうなところがちょっとあるんですが、うん、北斗くんがむしろ非常識じゃないですか、多分。
そうだね。
そういう意味で言うと、この二人を青春からずれてる人たちとして、この二人がそれぞれの立場、それぞれの個性を生かしながら、こう青春に取り組んで失敗していくような感じだったら、いろいろと面白そうな展開が見れそうな気がするんですよね。
そうですね。だから、俺もそのあたりすごい期待してるんですよね。
この二人の変人コンビとして、世の中でどんどん戸惑っていくような、そういう展開をちょっと期待させるようなラストを、は良かったですね。
うん。まあ、あとはね、意外と今回だと、なんだろう、ビジュアルとしての個性がやっぱ、焼け野原仁とか K ってすごい個性あったじゃないですか。見ただけで忘れられない的だっていう。
ああ、まあ確かに。
うん。それに比べれば、まあ、可愛い感じがあってね、ちょっと逆には個性的に弱いかなっていうのも気にはなってるんでね、なんか変形とかしてほしいなって思ってますね。
まあ確かに、戦うときに何か、デザイン的なところで抑揚をつけるかとも思いましたが、決してそんなことはなかったですからね。
そうだね。
あくまで周りとか敵が濃いめの画風のところに普段通りのこのまったりした画風で乗り込んでいくっていうそのギャップを描くことを選んだようで、難波くん自身は全然画風が変わんなかったですからね。
そうだね。
となるとまあ確かに、何か発展させてもいい気がするんですけどね。
そうだね。まあ本当だから今後どこに発展していくかっていうのをすごい期待してるんですよね。まあヒロインが普通に可愛いのはちょっと逆に残念だって感じなんですけど。
登場した瞬間はちょっとだけ期待したんですけどね。うん、お、正面向いてるなぁ。向いてる向いてると思ったら次のページ以降普通に斜めとか向きますからね。
うん。
いやもうあの頃の長谷川先生はいないんですよ。
そうだね。書けるようになっちゃったねっていう。
いろんなアングルを書いちゃいますよ、長谷川先生。だからそのニュー長谷川先生、斜めも書ける長谷川先生の作品として、まあ、今後どんなアングルを書いてくれるか楽しみですよ。
まあむしろね、こう、先生とかの方がね、なんか常に笑顔っぽくてなんかコッペみたいなノリなんで、そっちの方もちょっと期待はしてるんですけどねっていう。
クラスの先生の顔が常に同じってことですか？
うん。
ああ、そこは気にしなかったですね。気づかなかったですね。なるほど。じゃあ、僕もちょっとそのコヒペ感注目していこうと思いますよ。まあ、キャラクターのデザインに関しては、今回出てきたナンバー23に関しても、12さんに関しても、博士に関しても、何かすごいテンプレ感があって、それはそれで、ある種狙ってのことではあるんだと思いますが、
ね、
もっとデザイン全体的に遊んでもいいとは思うんですよね。
うん、マッポだしね。
博士らしい博士と、人造人間らしい改造人間でさっき言ってました。人造人間らしい人造人間と、そのらしい感じで来てますからね。
うん、
で、そこから外しもしないですからね、最後まで。
そうだね。
もっとデザインどんどん遊んでもいいような気もするんですが、まあ、いろんな長谷川先生の成長ぶり、これから見せつけてくれるんじゃないかと楽しみです。
はい。
では続きまして、僕のヒラカデミアの第111話、内容としましては、乗り込んできたヴィラン役のギャンゴルカさん相手に、トドロキ君と岩橋君が戦うんですが、仲たがいして、周りを巻き込むというか、被害出しそうになったんで、デフ君が参戦して叱りますという展開でした。
いやー、弱らしくんの、とどろきくん嫌いな理由が語られますけど、意外に浅かったですね。
はい、浅かったですね。
なんだろう、もうちょっとね、この、あんたはエンデバーと同じっすっていうのも、なんか、もっと深いところをついてて、で、そこにやっぱ、とどろきくんのね、あれに切り込んでいくのかなと思ったら、意外と普通というか、え、そんなことっていうノリだったんだよねっていう。
まあ、とどろきくん、そんな別に、エンデバーさん乗り越える前も、悪人だった覚えはないですからね、読者的には。
そうだね。まあ、むしろ否定してて怖い感じになったっていう感じだからね。
まあ、目が曇ってるんですよ、岩橋くんは。
目曇りすぎだよね、岩橋くん。
と同時に確かに、とどろきくんにもその目の曇っているという要素、まあ、父親に関する思いが元で、未だにこう、しっかり見つめられないものもある的なところで言えば、やはり双方ともに目が曇っている感じの展開ではありましたね。なので、まあ、岩橋くんを改心させつつ、トロヒくんにもさらなる成長展開という感じなのかもしれません。
いや、そうですね。いや、本当に、僕はトロヒくんもっと完全に乗り越えてる感じだと思ったんでね。ね、結構岩橋くんにはね、毅然とした態度でね、俺はもう違うんだっていうふうにしてほしかったんだけどね。まあ、そこはしょうがないのかな、まだっていう感じなんだよね。でも、最終的にこの話の終わりではそういうふうにしてほしいなって思ったんですよね。
まあ、正直、トロヒくん、もうちょっと肩の力を抜けば、軽くいなせるところだとは思うんですけどね。
うん。
でもちょっとこの岩橋くんのテンションと、あんたは父親と同じだ、許せない、どうたらこうたら、この父親、嫌っている父親と同一されて憎まれてどうたらこうたら、何かいろんな感情が積み重なって、ちょっとこわばってる感じなのかなとは思うんですけどね。今のトロヒくんだったらここを受け流せるポテンシャルはあると思うんですが。
うん、
だからそういった、ふっとちょっと息を抜いてくれる展開を期待してますよ。
そうですね。
あとはまあ展開的に今回のこの試験内容というのが、オールマイトさんがいなくなった後、一人のそのカリスマに頼るんではなくて、ヒーローの集団的な活動で補おうということから、今回のその総合演習みたいな、救助演習的な、そういった新しい試みになっているというので、周りが、こうカリスマは期待してない。みんなで協力、みんなで協力、協調性。そういった期待をしているところだからこそ、ぜひ、カリスマ、出てきてほしいですね。
出てきてほしいですね。
大人どもの度肝を抜いてほしいと思いますよ。
うん。
この守りに入る小賢しい大人どもの。
まあ実際ちょっとね、小賢しい感は出てるからね。審査員とかあんまり好感高くないからねっていう。
まあまあ。確かに今回みんな減点減点言ってますからね。うん、なるほど。そういう意味で言えば、今までこう、点数制、ポイント制、いろいろ見せられて、その点数もやっぱりちゃんと稼いだ上で活躍してくれるんじゃないかとか言っていましたが、もしかしたら、大人の思惑を超えるという意味で、どう見ても点数的にはもう減点だらけで、全然ダメな点数だけど、どう見てもカリスマっていう。そういう展開だったら、その思惑を超えてる感が強調されて面白いかもしれませんね。
うん、そうですね。まあ、だって、ちょっとね、デク君とか、あとは爆豪君に期待したいですね。
そうなんですよ。決してデク君一人ではないですから、この世代は。
うん、
いやー、カリスマが続々と、群れでカリスマが登場してほしいですね。
ですね。
では続きまして、ブラッククローバーの第82話、内容としましては、なんかノベライズのキャラクターが本編に参入して、魔女の里にバネッサさん行きましたという展開でした。
てか、誰こいつらって。
なんでしょうね。今までもこういう展開もしかしたらあったのかもしれませんが、他の漫画でも、ノベライズとか他のメディア、アニメのオリジナルキャラが参戦とか、もしかしたら他の漫画でもあったのかもしれませんけども、こんな露骨なやり方は多分してないですよね。
うん、してないだろうね。いや、だから俺も本当にすげえ面食らったんだよね、今週に関しては。
はいはいはい。
いやー、しかも知ってる前提で話進めるじゃないですかっていう。
そうなんですよね。で、小説の挿絵を背景に何か回想を語られますから、うん、あれ俺の脳がっていう。
え、こんな回あったっけ、完全に忘れてる。どうしようって、
ね。記憶がって思いますよね、みんな。
思うよね。いやー、だから、頼んますよって思いました。
いや、逆に僕は、その、新しさというか、なんというか、この感じ含め、面白かったですけどね。
逆にね。
ああ、すごいなんか新しい感覚って思いましたよ。
まあ僕はちょっとやっぱこういうやり方は卑怯だなって思う部分が結構あるんで、まあまあそれでもまあしょうがないんで、なんかうまいことね、ちゃんと初見の僕らにもわかる魅力をこのストーリーでちゃんと出してほしいなって思ってますね。
いやまあそれに関してはまあちゃんとキャラクターの個性、裸キャラだっていうことも伝わってきましたし、うん、もういつもって言われて、あ、いつもなんだって想像するしかないんですが、うん、いつも裸らしいですし、この二人のその恋人関係っていうのもちゃんと伝わってはくるんで、まあまあ現状、とりあえず第一印象としては、ただ後ろのこの黒髪の女性がなんだっては思ってるんですけど、まだ。お前は誰だって未だに思ってはいるんですが。でもまあ、まあまあ期待はしてますよ。
そうですね。いや、実際になんか魔女さんもね、なかなか良さげな感じですし、
はいはいはい、
もうなんか、そこに対しても全然ね、まあ、一歩も引かないね、バネッサさんは、本当にいい女っぷりを発揮してるなっていう感じも良かったですからね。いや、この、なんか、魔女編期待で話してますよっていう感じですね。
いや、本当ですよ。いいおっぱいっぷりでもありますね。
そうだね、おっぱいっぷりで、下から見上げるこのアングルいいよねっていう。
はいはいはい。いや、本当、田畑先生は、この女性の輪郭線がとてもいいという、その女性の体の描き方がとてもいいというのをたまに思いますから。そのたまにが今回でしたね。ということで、この糸魔法に関しても、何か、運命をも操れる、すごい魔法らしいですからね。
大きく出たよね。
だいぶ色々乗ってきますね。赤いとかなんか結べるんですかね。うん、といった、いろんな設定が上乗せされてる感じで、で、結局、怪我してるアスタ君もちゃんと参戦するみたいですね。
そうだね。置いてかれないっていう感じ。
という意味で言えば、やはり治療、回復、復活展開っていうのは、まあ当然主人公の復活ですから、普通にのんびりしてるところで要領して治るわけがないんですよ。
そうだね。
ピンチをさなかに治らないといけませんからね、主人公は。うん、ということで、一体魔女の里がどう崩壊するのか楽しみです。
はい。
では続きまして、こち亀40周年トリビュート企画第2弾。こちらか近く、亀有公演前発を、みんなのこち亀、ベルゼバブ、コラボレーション。というので、ベルゼバブ田村良平先生の回復コラボ漫画、小賀のいる高校に亮さんが突然やってきて、みんな亮さんになりましたっていう展開でした。
なんかこち亀っていうよりも本当ベルゼバブ懐かしいっていう感じで読んでましたね。
まあ確かにベルゼバブで、他の四天王だの何だののキャラが登場、これかいっていう。
まともに登場してないからね。
MK5 これかいっていう懐かしキャラが登場しているけれど、みんな顔がリョウさんっていう、この辺に突っ込み入れる感じも、あ、ベルゼバブっぽいって思いましたね。
そうだね。あとはね、せっかくベルゼバブなんだからヒルダさんとか見たかったんだけどね、いないんで。
女性キャラ固くない出しませんでしたね今回。
なんでだろうね。
なんでしょうね。女性キャラ出したら眉毛つなげなきゃいけないと思ったんですかね。
それは嫌だっていうことか。でも古市別に繋がってないしな。
繋がってないですね。玲子さん風にすればいいですね、別に。
そうそうそう。いや、玲子さんコスのね、ヒルダさんとか見たかったよ、俺はっていう。
確かに女性キャラ出さなかったのはなんか、ちょっと、サービス精神が足りなかったですね。
もう書き方忘れたとか。
それは十分にあり得ますが。まあ、ネタとしては、小賀が、りょうさんに、これで俺たちも40年いけますかっていうのに、もう終わってるけどな。っていうのがとても良かったです。
そうですね。
すごいなんかスカッとしたボケで良かったです。では続きまして、ダークストーリー加速新連載第2回センターから大蔵25ページのいびつのアマルガムでした。センターからは踏切を境に向き合う、2人の六道くんというセンターからでした。
いやなんかこういうね、カットとか見ると本当に石山先生作風変えてきたなっていうのを感じましたね。
いや、確かに、今回内容的にもそうですけれど、いや、このセンターからは本当に前作、三つ首コンドロの時とはだいぶ印象の違った感じですからね。うん、 色使い、新章風景の感じ。まあ、六道くんにとって、あの踏切は本当に、運命の、なんちゃら道なんでしょう。ということで、内容的には何か、このあやかし細胞というのが、実は、その、日本軍が、大日本帝国陸軍が研究していた古代のミイラを元にしたやつで、どうたらこうたらで、そしたら実験の失敗者が襲ってきて、六道くんは助けようとするんですが、実験隊は自ら六道くんの手にかかって自殺して死んでいきました、という展開でした。
いや、もう悲劇っていうのはこうね、幸せなところからのギャップが、こう、入る、ね、一つの要因ですからね。いや、もう本当に良かったですねっていう感じでしたね。
いやー、本当に今回のでこの作品の方向性が見えた感じはしましたよ。
いや、本当ですね。さっきも言ったけど、石山先生が本当に、あ、変わったんだなっていうのを確認できる感じの話で、僕もすごい印象良かったですね。
本当にストレートな救いがないですからね、終わり方に。
そうそうそう、ダメでダメでしょうがない、でも乗り越えなきゃっていうところのね、この絶望感っていうのは本当に三つ首コンドルではなかったしけど、本当にうまく表現できてるんでね、お、新たな可能性だ、方向性だって思いましたからね。
まあまあ、やっぱりなんか全体的に平成ライダーっぽいなっていう印象もちょっとあるんですが。そのシリアス路線も含め。いやーでも今回第2話、まあ、新しいその敵役が出てきて、二人で共闘展開、戦う展開で、そいつを倒して、何か作品の方向性が見えるんじゃないかみたいな、その大枠で言えばすごい予想通りの展開ではあるんですが、そこに戦闘的なカタルシスを持ってこなかった点に関しては本当に予想外で、そういくんだって。って思いましたからね。
そうですね。
そこのシリアスに攻めていく、ダークに攻めていく感じっていうのが、どっかでこう少年漫画的なカタルシスに結びつかないとなあっていうのをこの先に期待はしてますよ。
はいはいはい。まあ俺はむしろなんかまあ、あえてこのままダーク路線を突っ走ってもいいのかなとは思うんですけどね。まあ、やっぱダーク路線のライバルってない感じですからね。鬼滅の刃はだいぶギャグになってきましたしっていう。
いや、僕の中では完全に鬼滅の刃のライバル路線だと思ってますよ。
はいはいはいはい。でも鬼滅の刃はもう結構完全に、なんだろう、面白少年漫画になってるじゃないですか。
いや、もう僕は今週だって善逸くんの、この親のいない善逸くんの独白回想、そして作品的には死んでないけど、描写的には死んでいく感じを意図している演出とか見ても、僕はもう、なんて切なくて残酷な世界なんだと思って、キュンとしてましたから。そういう意味で言えば、残酷な世界で優しい主人公っていう構図自体、ちょっと、鬼滅の刃を思い出したりする感じだったりをしますからね。
はいはいはい。まあ確かにそうですね。
まあそことの比較で言うと、本当に主人公の優しさの根拠たるものが、まあ、鬼滅の刃だと主人公の喪失がまず最初に大きくあったんで、それが一つのトラウマとなって主人公の病的な優しさっていうものに、まあ、理由というか説得力というか繋がっていく形にはなっていましたが、今回で言えば、まあ、主人公の六道くんの優しさ、特に理由はないですからね。
ないね。
もう元からそういう人だっていうことで、そういう意味で言えば、まあ今後さらに乗り越えていく展開、この悲劇を乗り越えて、何か自分の足でやっぱり先に進んでいく展開ってなってきたら、まあ、今回のこの女性を救えなかった展開っていうのが一つトラウマとして機能するのかもしれませんし、うん、そういう意味で言ったら今回の悲劇が本当足場になって足がかりになってスカッと上げてくるようなそういう展開があったらいいなと僕は期待してますよ。
そうですね。いや、まあだからね、これね、まだ前日なんですからね、これからが本番ですからね。
まあまあそうですね。やっぱり何か組織的なのも元の体に戻るっていう、意外と元に体に戻るのがしばらく目的になるんですかね。
そうでしょうね、きっと。そのためにはあの科学者を捉えなきゃいけないとかってそういう流れになっていくんじゃないですかね。
まあ、なっていくのかもしれませんね。まあでもあまり主人公の目的で元の体に戻るってメインの目的としては弱いですからね、実は。
そんなに弱いですかね。
ヒーロー性がないですね。
ああ、まあ確かに。
なので、それこそ妹、守るべき妹を元の人間に戻すためっていうのはまさに主人公性というかヒーロー性が強いんですよ、うん、そういう意味で言うと自分の体を元に戻す、人間に元に戻りたい、失われた幸せを取り戻したいっていうのは、まあまあ動機づけとしてすごい人間的ではあるんでしょうけれど、かっこよさっていうのには繋がりづらいところがやはりありますので、うん、個人的にはその元の体に戻る可能性っていうのはむしろもう意図的にもう何でしょう、捨て去るというか、
はいはいはい、
ここで自分を大事にすれば元に戻れるのに、それをあえて捨てて他人のために戦うぐらいの展開を期待しますよ、僕は。
ああ、そうですね。なんか 日野ちゃんとかでやりそうですねっていう。
まあ、あれですよ、妖怪人間、ベム、ベラ、ベロが、最後人間に戻るのをやめて、世の中、人間のために陰で戦うことにしたっていう、あの感動的なラストですね。
うん。
ああいうのを期待してます。
そうですね。
では続きまして、イラギソのユナさんの第35話、内容としましては、小枯らし君は、不思議の猫の国に迷い込んだ感じで、ヤヤちゃんに感謝されましたという展開でした。
いやー、猫界で俺得だったなと思いましたね。
いや、本当に良かったですね。ふんどしでしたしね。
まあ、ふんどしは本当良かったですね。パンティよりも、この格好だったらふんどしの方が映えますからねっていう。
いや、もうふんどし性癖はありますからね。
あるんですね。
いや、当然ありますからね、ふんどし、いいなっていうのも。そういう意味で言えば、毎回毎回、いろんな性癖を仕込んでくる感じが、本当にこう、ワンパターン化しない、お決まりのことをやってるんですが。わかりやすいお色気シーンをやってるんですが、性癖に関してはいろんなバリエーションを取り揃えて、毎回バリエーションを揃えてくる感じが良かったですよ、今回も。
いや、良かったですね。あとね、今回はね、ややちゃんも可愛いですし、猫、他の猫、モブ猫も可愛いっていうね。
はいはいはい。
この感じは俺もすごい好きだったんですよね。
いや、猫の描写、ある種擬化化されたかというか、あのデフォルメされた猫の描写以外にも、例えばややちゃんのこの猫じゃらしに飛びかかる寸前の猫の腰の振り方ですとか、うん、一種その写実性においてもいい猫感がところどころ挟まれてましたからね。
そうそうそう。しかもね、このやってることもね、結構別にしょうもないというかね。
そうなんですよ、命も何もかけてないですから、別にじゃらすかじゃらされるかみたいな。
そうそうそうそうそう、このゆるいテンションもすごいなんか見てて心地よかったですからね。
で、ちゃんとそれを、この煽り文じゃないですね。ちゃんとこの、モノローグ的な解説的なナレーション的な文章で引き立ててるのが、すごいちゃんとお話を締めててよかったですよ。
よかったですね。小柄しくもイケメンでしたしねって相変わらず。
イケメンですけどなんだこれって思ってるんですけど、ね。
そうそうそう。まあ実際なんだこれだからね。
なんだこれですか、ね。という意味で本当にいいなって。読んでて幸せな気持ちになるなっていう、ゆらぎそうのゆうなさんでしたよ。
ですね。
では続きまして、約束のネバーランドの第11話、内容としましては、エマちゃんたちは内通者を炙り出すためにドンとギルダに何か情報を与えたら、ギルダはアシスタのところに行って、ドンはママに情報を報告しましたという展開でした。
いやー、二人とも裏切り者っぽい感じになっちゃいましたね。
いやー、ギルダはもうシスターを垂らし込んで、あの、ママを殺そうとしてるんですよ。
まあ、じゃあギルダの方はなんか、単純に裏切り者というか、もう一個裏がありそうな感じですからね。そのあたりはちょっとまだ全然予測がついてないんでね、結構楽しみですよね。
シスターの思惑が何かあった上で、それをギルダが上回ってる感じとかも、まあ本当にあり得るかなとも思いますね。
うん。
もしくは本当にシスターにそそのかされて何か失神中の虫にガンになるのかもしれませんしね。
シスターはある意味では第三勢力みたいなところがありますからね。
ある種本当ママには誰が目撃者なのか、誰が分かってるのかっていうことに関してはもうバレてるに違いないってみんな予想してますし、今回の展開だと本当にバレてるってもう隠す必要がない展開になってるわけじゃないですか。
そうだね。
その一方で、でもシスターは分かってなくて、シスターがそれを知ったら何かお話は動かしそうなんで、うん、その辺が動いたらどうなるんだろうっていうのはちょっと思いますね。
そうだね。いや、だから本当になんかいろんなね、伏線がだんだん生きてきてたりするんでね。いや、なんかどんどん約束のネバーランド面白くなってるなって思いますね。
はいはい。まあ、どんどんその、多層的というか、複層的というか、まあ、いろんな人の思惑が重なっていく感じにはなってますよね。
うん、
一対一の対決ではなくて、そこにいろんな人が、他の脇のキャラたちが、いろいろ思惑を重ねてくる感じになっているんで、謎が深まり、どうなるか先がどんどん読めない感じになっていくのが、いや、来週は楽しみな感じになっていますよ。
そうですね。あと、今週は、ちょっと今まで、レイ君の僕、好感度が上がった感じだったんですよね。
はいはいはい。
今までは、なんだろう、ノーマン君に次ぐ冷酷なやつみたいなイメージしかなかったですけど、ちょっとやっぱり個性的に弱いかなって感じではあったんですけども、今回のね、その、あの二人がスパイじゃなかったら、この嘘は残酷すぎるって言ってるところで、ある意味では本当に、ノーマン君やエマちゃんよりも、なんか人間っぽいところがあるんだなっていうところは、結構意外な発見で良かったんですよね。
ああ、まあ確かにこの辺のやりとりは、っていうかまあ、最近、先週ぐらいから含めて、最近は結構、 一般人視点というか、うん、驚き役、リアクション役っていう感じになってますからね。
まあ確かに、ね、
その点で言うとこれだけちょっとこう共感しやすいところに降りてきてるんで、何か悲劇があったりとか何かいろいろと巻き込まれたらハラハラしちゃうかもしれませんからね、今まで以上に。
この主要3人の中で一番死にそうだからねって。
死にそうですね。、うん、楽しみですよ。
楽しみだね。
では続きまして、白熱全国準決勝初戦を制するのはセンターカラーの日の丸相撲でした。センターカラーはセンターカラーでした。
いやー、なんか大関さんはこうやって見るとやっぱまるっとしてるなって思いましたね。
確かにそうですね、輪郭正面から見ると完全に輪郭は丸ですからね。
顔でけえなーっていう。
大関くん、えのきくんの二人のセンターカラーでした。で、内容としましては第117話ということで、大関さんとえのきさんの戦いは、えのきさんが勝ちましたということで、その大関さんの心を引き継いで三橋くんが首藤さんに挑みますという展開でした。
いやー、部長負けちゃいましたよ、びっくりですよ。
まあ、いや負けちゃいましたね。どっちもあり得るとは思ったんですが、
まあね、実際すげえ、まあやっぱね、こうダチ公視点で見てる方としてはね、すげえ悔しいんだけれども、まあ、解説の方でね、お互いこう技で最後勝負したからこそ、技の冴えのあったえのきくんが勝つっていうことに関しては納得でしたからね、はい、仕方ねっていう印象になりますよね。
いやー、まあそうですね、技で勝負しつつ心でも勝てたらよかったんですが、心でも勝ちきれなかったですからね、うん、やっぱりお互いに背負っているものがという。えのきくんに関しても天王寺さんに頼むって言われてる時に、天王寺さんは一応笑ってはいるんですが、それを見て思うことが、俺があの人の笑顔を取り戻すですからね。
だね。
こんなのはあの人の絵にじゃないっていう、うん、そういう思いあってのことですからね。
ヒロイン感あるよねって。
ヒロイン感ありますからねっていう、その笑いかけられたからこそっていう、ここで燃えてる感じっていうのは、ひとひねりある分、ここで笑ってない指導さんに対して俺があの人の王者の笑みを取り戻すんじゃないっていう、ちょっと打ちひしがれてるではないですけど、ちょっとこの弱気なような笑顔を見て俺があの人の笑顔を取り戻すんだっていう、このひとひねりが加わってる分、何かちょっとやっぱその思いに深みを感じますよね。
そうですね、だからこそで、ね、やっぱまあ納得という感じになるんですよね。
はい、
このあたりはやっぱ本当日の丸相撲の一個一個の積み重ねがうまいんですよね。
まあそうですね、本当に勝負引っ張らないですからね、うん、1話2話長くて3話っていう感じですから、本当にその中で勝ち負けそれぞれにちゃんと納得を生み出すっていうんで、いやー今回も納得の決着でした
ですね。そしてまあその後のね、戦いのあれが発表されるわけですけどもね、いやー二陣三橋くん対首藤くんですよっていう、
はいはいはい、
いやもう全然勝てる。ビジョンが浮かばないんですけどっていう。
まあ、ビジョンは浮かばないんですけど期待はしてますよ、うん、
そうなんですよ、ここで勝たないと三橋くんいつ勝つんだって話ですからね。
いや本当ですよ、ここはこれだけ周りでお膳立て、ナレーションでお膳立てを整えてくれていますから、うん、ここは勝ってくれる、勝ってくれる、勝ってくれたらいいですね。
そうなんだよね。いや俺も三橋くん、まあ勝つ、どっかで勝つとは思うんだけど、それでも本当勝てるビジョンが浮かばないっていう、川田先生がさっき言った通りで、ね、必ず納得するで、ね、決着を持ってくるだけにね、どうすんだろうっていう感じがすごいするんですよね。
まあ、いきなり2連敗っていうのも展開的には面白いですからね、正直。
まあね。
いやーといういろいろと期待させられますが、まあ師匠の団体戦論も相変わらず国語力高いですね。うん。川田先生はどういう風にしてセリフ考えるんでしょうね。最初に脚本形式で書き出しちゃうんですかね。
どうなんだろうね。
いろいろとそういう興味が湧いてくるくらい、なんか言葉の一つ一つが印象的で、かつ分かりやすい、すっきりしている、簡潔という感じの川田先生、さすがだなという感じの解説も良かったです。では続きまして、鬼滅の刃の第34話、内容としては、善逸さんは自分が強くなることを夢見ている善逸さんは、極めに極めた雷の呼吸一の型6連によって敵を葬り去ります。そして、炭治郎くんは善逸くんのいる方に向かおうと思ったところでお父様に出会ってしまいましたという展開でした。
いやもう、霹靂一閃六連、超かっけえですよ。
いや、超かっこよかったですよ。
いや本当はね、稲妻っていうね、完全に。
はいはいはいはい。
いやー、なんだろう、本当に、この一ページ力というかね、半見開き力あったよね。
まあ、この6連放ってる瞬間は、まあ、勢いは良かったですが、やっぱ全体の流れあってのかっこよさでしたけどね。
はいはいはい。まあ、そうだね。
いや、この切ってる瞬間は、善逸くんの姿が見えないじゃないですか。
うん。
そこは多少残念っちゃ残念だったんですよね。
はいはいはいはい。
完全にその、効果線でガッと書いてる6連っていうのを完全に線で書いてるっていうところに関してはちょっと残念ではあったんですが、流れ込みで、いやー、そしてかっこよさの後に来る切なさが、ほんと鬼滅の刃でしたよ。
いや、そうだね。ここだって、ゼイツくん死ぬと思ったもんね。下手するとっていう。
いや、描写的には完全に死にゆく流れですよ。
うん、そうだけどね、まあ、諦めるなって言ってね、呼吸使ってますし、まあ、ね、なんか炭治郎くん、まあ、炭治郎くんの切ない顔で、また死ぬんじゃねえかってちょっと思ったけどもっていうね。
いや、そうなんですよ。視界が霞んで月が最後に目に映るっていう、その時に思い出すのは、おじいちゃん、じいちゃんの教えを思い出して、それに従って諦めない、逃げないよっていう。炭治郎にも怒られるしって言って、月を見る視野がこう、閉じていくという、なんて感動的な新様でしょう。
まだ死んでないですし、何より、きっと柱が来てくれますから大丈夫ですよ。
確かに、まあ、柱、そうですね、早く来てほしいですね。
そうそう、この後、善逸くんの髪の毛も、ね、心配だからねっていう。
髪の毛はまあ髪型変えたんじゃないですかね。
結構俺、善逸の髪型好きなんだけどな、これ。
いや、まあ僕も好きですけど、うん、しょうがないから動物の頭でも被ってないんじゃないですかね。
キャラが被ってるやん。
炭治郎くんと三人組、イノシシと何でしょうね、クマとかですかね、鹿とかですかね。
じゃあ、バカ的なノリになっていくじゃないですかっていう。
確かに、まあ、今回毒の後遺症何か残るのか、いろいろ気になるところではありますが、善逸くん、今後の扱いも気になる感じのフェードアウトではありました。
あとね、この辺のところでちょっと気になったのが、師匠が柱だっていう説明がちょっと来るじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、兄弟子とかもなんか今後登場するんだろうっていう感じですけれども。
そうですね、うん。
なんか逆にこの師匠が柱っていうところで、雷の呼吸ってやっぱ、この師匠が編み出したもんだと思いますんで、もしかしたらこの、鱗滝さんとかも実は結構本当に、鬼殺隊の中でも上位の育て手なんじゃないかなとかいう妄想も膨らんでちょっと興味深かったんですよね。
上位の育て？
そうですね。なんか、基本的に、やっぱなんか、他の人たち、なんか、全集中の何々の呼吸って、あんまやんないじゃないですか、一般的な人たちって。
ああ、他の隊員が確かに呼吸を使ってるのは見たことないですね。
そうそう、だから、
モブ隊員が。
うん、そうそう、だから、もしかしたらそういうのって、ね、柱とか、ああいう上の人たち特有のもんなのかなって考えたときに、うろこ滝さんも実はこう、柱に相当する程度の使い手だったんじゃないかなっていう予想が立てられたんですよね。
まあそうですね。若い頃の鱗滝さんは最初の試練の時に敵対した鬼の階層にちらっと出てきましたが、うん、とにかく強かったらしいですしね。
そうそうそ
う。ということで、確かに鱗滝さんも柱レベルっていうのは全然あり得る話だとは思いましたね、読んでて。
うん、そのあたりもちょっとずつ明らかになってくれてると面白いな、面白そうだなと思ってますね。
なるほど。まあ、もしかしたら、富岡義勇さんが出てくるあたりで、まあ、なかなかそっちの話題にはならなそうではありますね。
うん。
でもまあ、柱の説明がどっかで出てくるとしたら、何かあるかも。いや、まあ、今回のそれが柱の説明に相当するんですね。なるほど。いつか出てくるかもしれません。
そして、もう、あとはお父様だ登場っていうことで、もう超怖いっていうね。
はいはいはい。
いやもう、なんだろう。このね、ゼイツ君と戦った雲男も怖かったけど、お父さんも怖いなっていうね。
いや、お父様、顔がやっぱり雲でしたね。
いやー、これもう五峠先生、もう小学生にトラウマ植え付け気満々だからねっていう。
いや、ほんとですね。マジに怖いですからね。その上で、この雲の顔が素顔だとすると、どうもやはり目の中に数字が見えないという。うん、意味で言うと、5人家族、まあ、2人お母様倒して、なんかお兄ちゃん殺して、お父さんとお姉ちゃんが来ましたが、最後の一人が十二鬼月なんですかね。
この流れだとその可能性高くなってきましたよね。
となってくると、そいつが望んで自分の疑似家族を作ってたのかもしれませんね、
うん、
またなんか切ない感じがしてきますね。家族、今まで出てきた鬼になった人たちも親しい人を必ず殺めてきましたが、なんか死の間際に思う大切な人って ていうのは大体その手にかけていく感じが回想で示されたりもしていましたが、そういう意味で鬼になった人が家族を追い求めているってなると何かもうなんだろうなといろいろ想像を巡らせてしまいますが、果たして一体何なのか、どんな奴が5人目なのか、群れない鬼で家族を構成しているのは何なのか大変気になってきます。
はい、